はい、こんにちは、はがないりんたろうです。はがないりんたろうの孤独のはがないラジオ、毎週水曜日は名古屋アイドル観察日誌ということで、私が主に現場に行ってる名古屋のアイドルについてお話をするという曜日になっておりますが、結局先週からこの1週間で、会ったアイドル、いわゆる接触でもないか、話をしたアイドルは、リップルこと日向りりちゃんと牛井ルナちゃんだけだったという、先週と変わらないという。ただ久しぶりに対バンライブに行きまして、あれは火曜日か昨日か、あれはって言っちゃうかな、昨日のことで、他のグループも、まあ、初めて見たグループが、他はみんなそうだったのかな、見たんですけれども、まあ、その話はちょっと置いといて、まあ、久しぶりにリップルのライブも久しぶりに見て、本当久しぶりだなと思って考えてみたら、先月の4月17日の、彼女の生誕祭以来だったということで、ただ昨日のライブ、リップルなんか喉の調子が悪かったみたいで、本人はすごい悔やんでいたようですが、見てる方はなんかちょっと調子悪いなぐらいな感じで、見てたんで、まあオタクとしてはそんなに落ち込むことはないと思うんですけど、やっぱり本人は悔しかったんだろうなと。ただ一方で、昨日のライブの一つの大きなイベントとして、メタミューズ、元ゾックですねの新曲ハッピーエンド延長戦を、カバーして披露したと。今後いつ披露するか分かりませんけども、5月10日に、発売されたばかりで、でその頃ちょうど同じ頃かなに、振り付けをしているリコちゃんが、一人で、単体で、踊ってみた動画を上げて、それを元にして、ダンスを覚えてということで披露したんですけれども、すごいこの曲ね、6分って長くて、あとなんかね、何回か聞いたんですけど、何回聞いても曲の構成がよくわからないっていう、ちゃんと吐き出してやればわかるんでしょうけども、ね、1番2番 A メロ B メロ C メロとかね、そういうのがよくわからない構成になっていて、しかもそれが6分ということで、まずそれをちゃんと覚えて、披露できたっていうことです。やっぱすごいなと、この子すごいなと、天才だなと思いました。それは彼女自身がその曲を作ってる、グループプロデュースしてる、大森聖子さんの大ファンで大好きだということで、これをどうしてもやりたいっていう、気持ちが強いでしょうけども、一方でそこで披露した人、知ってる人ってほとんどいなかった、事前にやるって聞いてたんで、自分は聞いてるのメタミューズも好きですから聞いて臨んだんですけど、そうでもやっぱり、曲にあまり馴染みがない曲をやるということで、やる側のメンタルもすごいなっていうふうに思って、比較してはいかんのですけれども、昨日出てた他のグループが割とカバーで、いわゆる脇曲をやっている、グループが、多かったりして、それでオタクも盛り上がってっていう中で、オタクが知らない曲を、いきなり、しかもソロで、他のはみんなグループだったんですが、ソロで披露するっていう、やっぱりそういう意味でも強い子だなというふうに、思った久しぶりのライブでした。で、あと先週から今週まであったことで言うと、厳密に言うとちょっとアイドル専門ではなかったですが、レイのセレストの店長をしていて、3月に店長も、卒業をしたモブちゃん、モブ店長が、レイのセレスト自体を、卒業すると。ということで、5月の10、13日だったかなに、行ってきました。ラストランチということで、モブちゃん、サブスクに まだ多分ちょっと今確認せずに話してるんで消えてないと思うんですが、 mov.com という mov.com だったかなという名前で、楽曲が多分5曲上がってると思うんですけども、それ聞いていただくと分かるよりすごい独特の、まあ、ちょっと細いけど力強い、歌声で途中でデスボイスを入れたりということで、アイドルとしてのいわゆるポテンシャルが高い、ここで、アイドルを見たいと思っていたんですが、一方で、まあ、コンカフェのキャストをやっていて、でそのコンカフェの、まあ、2号店新しい店を出すということで、そこの、プロデュースと店長を引き受けて、あれからだからそれが決まってから約2年それを、やってきて、でそれもねやっぱりちゃんと完璧っていうかね、ちゃんと、自分の仕事として、やってっていう、本当に何でもできちゃう子なんで、まあ仕方がないって言えば仕方がないんですけれども、アイドルとしてのモブちゃんをもっと見たかったなということを今更ながら思います。あと、まあ冷静になってからなかなかね、キッチンに入ってたりしてお話しする機会がなかったわけじゃないですけど、短かった、本当に、言っても、会えなかったり、あまり話せなかったんですけど、まあそれまで一度アニメロディを卒業するまでの間、まあ、バーとかでいろいろ話ができたんで、まあ、それはそれでいいのかなというふうに思っております。もう一つ4月に解散をしたジキルとハイドの、まあ、ラスト通販グッズが届きまして、CD2 枚とあと星名マリアちゃんの、チェキとか届いて、まあね、いよいよこれで終わっちゃったなということを改めて思ったんですけど、自分なかなかあんまりもうアイドルを卒業やめたというふうに言ってる人にはこういうこと言わないんですけども、ただ星野マリアちゃんはやっぱりもう一度ステージ見たいなと、パフォーマンスがすごいかっこよくて可愛いという本当に、稀有な存在ですので、何らかの形で、活動再開までいかないでしょうかもしれませんが、時々は、ライブをやってほしいなというふうに、思います。あともう一つ、まあ、名古屋のアイドルということで言うとシャニムニパレード騒動ですね。メンバー2人が、体調不良と学業を理由に、他のグループの生誕祭を休んで、その間に、バンドのライブに行っていたという問題で、まあ、結構バズってるというか、全国的な話題にもなっているようなんですが、なんだろうね、ポッドキャストでね、あんまりアイドル関係のポッドキャストってない少ないんですけども、数少ない一つの鞘師野さんがちょうど事務所のフリークのオタクということもあってこの件を取り上げていて、で彼の視点からするとフリークだし、そんなこんなもんじゃないっていう、で逆に、ね、オタクはそのアイドルに一体何を求めてるのか、その期待値が高すぎないか、地下アイドルに対する期待値が高すぎないかという、問題提起、彼らの問題提起をしていて、なかなか面白い視点だなと思って、まあ一般的に勝ち倒しちゃえば、まあ、炎上商法じゃないですけども話題になったものが勝ちみたいなところで、これでねシャニムニパレードも、悪名も含めて全国的な、知名度にはなったところがあると思いますし、まあぶっちゃけ どうでもいいっちゃどうでもいい、私にとってはどうでもいいっちゃどうでもいい話なんですけど、ただシャニムニはね、沢野ゆかちゃんがいるんで、勝手に、まあ、盟友というか、ずっとアイドル活動を全うしてほしいと思っている、ゆかちゃんがいるんで、まあゆかちゃんにとってプラスになるかどうか分かりませんけれども、まあこれで注目されて、シャニムニにどんなもんだろうと見に行って、ゆかちゃん推しになるっていう人が、増えればいいかなという、まあ結構、他人事みたいな感じで、思っています。まあまっともなアイドルオタクからすれば何やってんだって話に、そのね、メンバーに対してもそうだし、上に対してもでもでしょうけど、結構本当上ネタ的な感じで、告知してたりするところもあるんで、いろいろ思うオタクはいるんでしょうけれども、まあ僕も悪くも地下アイドルってこんなもんかなっていう、まあ、地下アイドルっていうか。自分は地下アイドル期待あんまりしてないっていうと失礼ですけれども、それぞれの子がやりたいことをやって、まあ、それを少しでも支えられたらいいかなっていうのが自分の、スタンスですので、今回の件ですね、自分なんかあんまり関係ない話とかあんまり運営がいたら、まあアイドルにとって運営って本当ガチャみたいなところも、今回の件と別にしてね、一般的なところで、運営はガチャ、特に初めて入るグループなんかは運営ガチャは当然あると思いますので、まあそれはそれでね、見に行こうかなっていうふうに思っています。はい、では、今回割とダラダラとこの1週間あったことについて話を、しました。そうですね。来週どうするかあまりまだ決めていませんけども、来週というか今週末はマルチヒルちゃんの生誕祭もあるんで、会ったのがリップルとユリナちゃんだけっていうことは多分ないと思いますので、またその話も来週できたらいいなというふうに思ってます。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。